聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第14章の16節から読みます。28ページです。新約聖書28ページ、マタイによる福音書第14章の16節です。イエスは言われた。生かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るように命じた。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が、食べて満腹した。そして残ったパンくずを集めると12のカゴにいっぱいになった。以上です。夏が近づいてきますと、昔は教科学校の子どもキャンプというのをですねやっておりまして、最近はもう教科学校がほとんどですね、もうなくなってしまったので、子どもたちにですね、なんかそういう楽しさをもう一回ですね味わっていただきたいなとは思っていますが、まあ、私たちが若い頃は、まあ、徳山にいましたのでですね、西中国地区の、7つの教会でそのキャンプをしておりまして、山口県の佐合島というですね、船で行かないといけないところで毎年キャンプ、小学校の廃校でやっておりました。ある時にですね、台風が来てたんですけどもですね、いや大丈夫だろうっつって行ったんですね。そしたら台風の速度がですね上がりましてですね、急にやってきたんですね。で1日目は分かったんです。で2日目にですね、やってくるもんですから船が出ないってことになって、まあ2泊3日だから特に2日目そこにいればいいんですけども、困ったのはですね食料がないんですよね。でその2日目はですね夕食バーベキューだったんです。でやっぱり夏ですからお肉なんかが傷んじゃいけないから、その、ね、午後の便で持ってきてもらおうということで手配してたんですね。ところが台風で来なくなっちゃったんですね。そうすると本当に慌てましてですね、そこにあったものは何だったかっていうと、まあ、お米と、まあ、みんなが何個ずつかお米を持ってくるじゃないですか。お米とあと、なぜか白滝とおかかしかなかったですね。でまあ醤油はありましたからですね、あの相談室ではですね、はい、それしかなかったんですね。で子どもたちがですね、実はその時ですね60人ぐらいいたと思うんです。ご飯と白滝が3袋ぐらいだったと思うんですよね。あとおかかが10袋ぐらいで、どうするってですね、これしかありま本当これしかありませんというですね状況の中ですね、いやでもしょうがないですね、もう来ないんですから、醤油と白滝とおかかを炒めてですねご飯炊いて食べるしかもうないっていう、そうですねって。でも海があるんですよね。じゃあみんなで貝掘りですよね。もう朝からですね貝掘りしてですね、でもう掘った貝をですね、じゃあそれをですねただ水で煮てですね食べましょうみたいなですね。いやもうこれで子どもたちが満足するかなってことが本当のですねあれだったんですけど、いや楽しかったです。もうあの子どもたちがえらい喜んだんですよね。いや美味しかったっつって、そりゃそうですよね、それしかないしですね、それでご飯が食べれるってしですね、でまたあの台風が来ててなんかこうそわそわしたなんか興奮した気持ちになったんでしょうですね。その時はですね忘れもしないキャンプになりましてですね、今でもやっぱりですね子どもたち、まあ、大人になりましたけどですね、あの時のキャンプが一番楽しかったっつってですね、何にもなくて明かりも何もないところでみんなでご飯食べてですねって、まあ、そうなんだろうなって。神様はですね、これしかないっていう状況をですね多分作られないんですね。これもあるあれもある、その中でですね神様の祝福は増えていくという、そのことをですね教えられているような気がします。でイエス様はですね大勢の群衆を見て深く憐れまれたというところから今日の話を始まります。まあ、夕暮れになって5000人以上の人たちが夕食の時間になった時のことですね、弟子たちにですね、各自村へ食べ物をですね買いに行かせるようにと提案します。まあ、それに対してイエス様はですね、いやいやですね、そこにあるパンと魚で群衆を満足させなさいと言われたというんですね。 そんな無理ですね、5000人以上の人たちがそこにいるわけですからですね、何もですね食べるものもないし、そこに5つのパンと2匹の魚だけですね。だからそこの5つのパンと2匹の魚しかありませんという、まあ、そういう表現になったのでしょう。まあ、このしかありませんというのがですね、今日の私たちのですね問いかけかもしれません。現代社会においてですね、これしかありませんということを私たちはよく言いますけども、本当にそうでしょうかっていう、まあ、このコロナ禍の状況の中にですね、これしかありませんというような生き方をしていませんかという、まあ、そんなこともですね考えながら今日ですねこれを読んでおりました。で、コロナ禍になってですね、一番ですねやっぱり忙しいのはどこかっていうと、やっぱり宅配便の業者なんだろうなと思います。アマゾンさんなんかすごい大変だろうなって、まあ売れて嬉しいんでしょうけど、それ以上にですね、まあ黒猫さんだって佐川さんだってもう毎日のようにですね駆けずり回って、教会にも毎日のように来られますもんですね。ね、大変でしょうねと思いながらですね。でもですね、この黒猫のですね宅急便のですね創業物語を読むとですね、非常に面白かったんですよね。まあある社長さんがですね、まあ、考えて宅配業を始めるんですね。それまではそんなことなんか考えてなかったんでしょう。まあ日通さんがですねやってるぐらいだったんでしょうけどですね、ドアトゥードアでですね、あれ黒猫、今はですねもう当たり前のようになってますけども、最初っていうのは大変だったんだろうなと。でいろいろ考えてですね、最初の日、会社のオープンの日ですね、いくつですね荷物が集まってきたかっていうと、夕方に2個だったんだそうですね。で社員はですねたった2個だったのでですね、もうこれは無理だと思ったんですね。2個しかですね来なかったから、ただ社長は違ったらしいんですよね。2個来たからやれると思ったって、この差は何だろうなっていうですね、2個しか来なかったから社長ダメですよっていうのと、社長がですね、いや2個来たからこれは絶対やれるよって思うんですね。で結局はですね今のようなですね時代になっていくんですよね。不思議だなというふうに思いますですね。まあ積極思考と考えればそれだけなんですけども、でもそこには時代を読む力とかいろんなものがあるんだろうなって、まあ、そう思うとですね、私たちはですね、しかありませんとかですね、たったとかではなくして、神様の力っていうのは無限大なんだわけですから、その力、その祝福をですね、どれくらいのものと考えているかってことかなと思います。まあ、これまでのですね、人生の中で神様がくださった恵みのことを考えると、これしかありませんっていうね言い方はできないだろうなというふうにも思うのです。まあ、弟子たちはしかありませんと言っています。イエス様はそれをここに持ってきなさいと言われています。まあ、イエス様と弟子の思いの違いは何か、まあ、それはイエス様は最初から5000人が5つのパンと2匹の魚で満たされるということを知っておられるからです。神様の力っていうのをちゃんと分かって、まあ、自分の力も知っておられるから何も動揺しないしですね、みんなが食べられる、祝福される、満たされるということを知って答えをきちっと持っておられるのでしょう。先も見えておられるんですね。で私たちもですから、このコロナ禍の中の状況にあって神様が必ず導いてくださるという確信を持っているかどうかということでしょう。もしそういうふうなですね確信を持っているならば、しかとかただとかそういう言葉は私たちの中からこの時代の中から出てこないのかもしれないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。弟子たちは5つのパンと2匹の魚しかありませんと言いました。しかしイエス様はそれを持ってきなさいと持ってこさせて、そして5000人以上の方々がそれで祝福され満腹されました。そのような出来事を見るときに、どうか私たちも神様の豊かな祝福、神が必ず導いてくださることを、もう一度私たちの心の中にその御言葉を置くことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。さらに、ルーテル保育所、大乗に幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も祝福や機嫌を合わせ、また新型コロナですから守ってください。今日も病床にある方々や、死に直面している方々や、また悩みのうちにある方々には、主が寄り添っていただいて、救いの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。